桃山月花とラジオやってみない。始まりました、桃山月花とラジオやってみない。この番組はラジオでラジオにまつわるトークをするラジオのための番組です。桃山がラジオについて熱弁したり、ゲストさんがお持ちであればそのラジオについてお話を伺ったりなどなどしたいと思っております。市川うらら FM ラジオ川越から2局ネットでお届けしております。パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。ということでですね、これ全然違う現場でもどう思うっていう話をしたんですけど、ちょっとここでもどうしても言いたいから言わせて。あのさ、みんな言われて嫌な言葉って何ですか？なんか例えば、さっき話してたのは私歌手なんで、なんかライブ会場で歌下手だねとか、ボイトレ通った方がいいんじゃないのとかってすごい嫌じゃないですか。まあ、役者さんだったら、まあ、なんか大根だねとか演技下手だねみたいなの言われるのが嫌なのかなとか、まあ、ブスとかさ、バカとか、なんか悪口あるじゃないですか。まあいろんな言われて嫌なことってあると思うんですけど、もうどんな職種でも老若男女みんな多分これ言われて嫌だろうなっていう言葉を見つけたの。何日何してるっていう言葉、明日何してるとか、わかります？この何があるんだけど空いてるとかじゃなくて、得体の知れない誘いかめっちゃ嫌だなと思ってそれに気づいたので、改めてちょっとみんなに問いたいんだけど、6月29日何してますあのイベントやるんですよ私。でなんか、まあ、新宿フェイスっていうところでプロレスのリングが張れるとっても大きい会場、マックス、フルマックスで多分550人ぐらい入るところでイベントをやることになってるんですけど、あんまりチケットが芳しくなくて、でもよくよく考えたら確かになんか今回のイベントってプロレスはもちろんで、私も歌を歌わせてもらうんで音楽とお笑いと3スク目のエンタメイベントみたいなつもりでやってたんだけど、プロレスファンはプロレス興行だけの日のチケット取るよなとか、お笑いファンはお笑いのチケット取るかみたいなって思った。6月29日何してますかちょっとぜひお願いします。後でみっちり公開収録なんで、来てる人にはなんていうの、羽交い締めにしてでもおすすめしたいと思いますこれをずっと言ってるの。まあちょっと頑張りますね。ほんとあと数日なんで、オンエアされてる頃にはもう終わってるんですけど、そんな言葉を思いついた。何してるっていう質問が一番嫌だなって思ったそんな感じで今日も最後までよろしくお願いします。では早速本日のゲスト紹介したいと思います。ジュリピさんです。拍手でお迎えくださいお願いします。
ソロアイドルをしています、ジュリピです。よろしくお願いします。
お願いします
お願いします。
トークちゃんとするの初めてですね。
初めてです。
前なんかゲストでいっぱいゲストがいる中で出てくれたことありますけどね、うんうんうん、トーク番組で、はい、こんなマンツーマンで
差しでは初めて、
差し飲みみたいな、ね、どうですか最近、はい、元気でした？
最近はもうね、低気圧にやられてわーってなってるんですけど、うん、体はめちゃめちゃ元気です。
てか痩せましたよね。
あ、でもあのめちゃくちゃ前にお会いした時よりかは、うん、多分年齢ですかね、なんかほっそりしたなっていうのを言われます。
年齢なったらだんだんポチャッとしてくるもんじゃないの？あ、そうでもないか。
なんか逆にそのパーンって高校生の時とか、確かにすごい張るじゃないですか、顔がむくみやすかったり、
ね、あった時ね、
そうなんですよ、そうそうなんです、うんうん、それに比べたら確かに大人の顔つきになったねとかよく言われますね。
お綺麗になられて、
いやいやいやいや、もうそんな、いやそんなことないですよ。ありがとうございます。
なんかライブ全然被らなかったけど、すっごい近い界隈でライブしてたんですよね、
うん、そうなんですよね。
全然カウントしなかったよね。
全然ならなかったです、
仲いいアイドルさんとか結構いんのにね。
本当に
マリモとか、ね、
先日そう藤岡マリモさんとスリーマンやったりとか、はい、でもそのくらいですよね。 全然お会いしてないので、
ね、びっくりしました。
びっくり。
私あの曲大好きだな、焼肉のやつ。あ、よく言われるでしょ、あれ名曲ですよね。やっぱ
本当にもう一番やっぱ頭にね、うん、残るってめっちゃ言われますね。
なんかあれ MV も面白いし、歌詞自体も面白いし、うん、楽曲もこう結構ロックっぽくてかっこいい、
うんうん、
なんか全部がかっこいいんですけど、ライブになるとなんか振り付けもちゃんとガチですってみんなやってていいですよね。一体感も生まれる曲なんだって思った。
そうですね、しかもキャッチーなのがやっぱ売りだなって思って、タイトルもそうだし、うんうん、メロディーも動きとかもみんなで真似しやすく作ってるので、ね、初見でもやっぱ一番楽しい曲なんじゃないかなって思ってます。すごい楽し
い。会場がすごい揺れますもんね。
揺れる
客席がね、
うんうんうん、
大好きですよ。
嬉しいです、ありがとうございます。
そんななんかロックなイメージだったから、はい、ポエトリーとかやってたのが逆に私意外で。
あ、そうなんですね、
うん、
確かに。でも最近は結構ロックな曲ってよりかはちょっとなんだろうな、まあいろいろジャンルはあるんですけど、うんうん、なんだろう、結構切ないメロディーだったりとかポエトリーとかトラック的な曲とかもあって、そうですね、結構ポップなだけじゃない感じで最近は曲を増やしてます。
アイドルさんなんですよね。
一応アイドルと言っています。
アイドルの息を出しているよね、はい、アーティストさんですよね。
嬉しいです、そう言ってもらえるのは。
曲ってどうやって作ってるんですか？
最近は自分でちょっと作曲、メロディーだけなんですけど始めて、もう録音で歌詞とメロディーを自分でアカペラで歌ったのを編曲、うんうん、アレンジに投げて作ってもらったり、逆に曲があるものに対して作詞とメロディーを後付けとかもやったりいろいろしてますね。
OK からメロディー作るのマジ苦手。私
めちゃ難しい。
あれ難しいですよね。
あれめちゃむずいです。
なんかあもうワンループしたいのにもう違う展開に行ってしまったとかね、
うんうん、だからそういう時はもう言っちゃいますね。このセクション増やしてくださいとか、はいはいはいはい、めっちゃラリーして作ってはいるんですけど、うん、一番難しいですよね、 OK から作るのって。
クリやってますね。
いやいや、すごい。アレンジのおかげでどうにか形になってます。
歌詞はどういう世界観なんですか？
歌詞はなんかなんだろうな、結構あの自分の内側の気持ちとか、うんうんうん、あんまりこう普段は人には言葉に出すのも遠慮しちゃうような気持ちを書いたりとかしてて、結構共感性の高いものを書けるようにはしてますね。
それって自分が思ったことなんですか、それともみんなが思ってそうだなを拾ってあげてるんですか？うん、
どっちも結構あって、なんか最初の方はやっぱ自分が思ったことしか書けないだったんですけど、うん、なんか自分が思ったことに派生して、あでも結構みんなもこう思ってんじゃないかを付け加えたりとか、やっぱ全部自分語りだとどうしてもこうね聞いてても分かんないになっちゃうかもしれないから、うん、ちょっとやっぱそのなんだろうな、ツイッターでよく見かけるつぶやきとか、はいはいはいはい、そういうのを詩に落とし込んだりとかはやっぱ聞き手の気持ちを考えてるとこもあります。
ツイッターから結構ヒントを得てます？
あ、結構そうですね。あと友達とかの会話の中から、うんうんうん、これこの子なんかすごいいいこと言ってると思ったらすぐメモしたりとかして、はいはい、
めっちゃわかるな。わかるわかる。
そうですね、ご自身でね曲作る時とかは。
そうですね、うん、てか友達もシンガーソングライターだったりすると、
あ、うん、
なんか喋っててスッて相手がスマホいじり始めると、うん、あ、なんか思いついたなとか思っちゃうメモってるなみたいな。
すごいアーティストな会話ですね。
あるあるかもしれない。でも
そう、でもメモしておきたい。
あのね、もう一個ヒントあげましょうか。
え、欲しいです。
作詞の、
はい、
最近っていうか昨今ですけど、ヤフー知恵袋の恋愛相談みたいなやつ、
はあはあはあ、
とかめっちゃ見るんですよ。
その手は思いつかなかった。
歌詞書く、やっぱもう生の人の相談と、
うん、
あと解決策と私もこんな思いでっていう、なんか共感のコメントとかすごいドラマがあるんで、
はあ、確かに
あの一個相談から一曲書きますよ。
ちょっとやってみます。ヤフー知恵袋ぜひぜひ見ます。恋愛相談とか確かにみんなしてます、してそう、
うん、教えてグーとかでめっちゃ見ますね。
ちょっとやりますわ。
なんか書き上げてよかったなみたいな達成感みたいな曲あります？
わあ、それはやっぱちょっとこっから今日紹介していただきたい曲 にはなるんですけど、うんうん、これはもう振っていいんですか ね
今いい流れだったんで、はい、ぜひもう聞きたいです。
はい、じゃあちょっと聞いてください。ジュリッピで絶対アイドルならないで。
めちゃくちゃいいな。
ありがとうございます。
めっちゃいい。私もね、元アイドルなんですよ。
あ、もう存じ上げております。
あ、本当ですか？
はい。
いやすごい、本当そうだよね。
うんうん、
どうのこうのとかね、うん、オタクとの距離感とかね、みんな、はい、悩んでると思いますけど。
そうですね、うん、共感、まあこれはもう完全に こっち側というか、そのアイドルとか、う
ん
う
ん、でも演者さんからあの曲好きって言われるのめっちゃ嬉しくないですか？
嬉しいですよ。それね、結構きますね、こう胸に。あ、よかったって思ったのと、やっぱこういう曲を絶対に出すぞと決めてたのがあって、うんうん、なんかそれにこう書き上げれた時は一番、これはよかった、書き上げてって思ったですよ。なんか歴史の一個になってほしいなの思いで書いたので、
うん、
よかったですね。
これは聞き手はどう思うんだろうね。
ね、ちょっとね、完全にこっち側の話を書いてしまったので。
そうですよね。
これはどうなんだろうな。まあちょっと耳が痛い人もねいるかもしれないんですけど、
私もタイトル、うん、内部告発っていう曲があるんですけど、なんかそういう感じ。
その私その今タイトルをちょっとど忘れしてしまったんですけど、一個好きな曲があって、はい、スリーマンの時にも。
あ、それはね、多分観光例っていう曲だと思います、うんうんうんうん、
結構そのだいぶストレートな歌詞の曲、うんうん、めちゃめちゃ好きで。
じゃあ CD 買ってよっていうやつ
ですね。あ、それですそれです。
音楽だけ負けないみたいな。
そう、あれめっちゃ好き。
ありがとうございます。
内部告発って曲があるんですか？
内部告発はもう演者さんの、
うん、
あの子なんか私より売れてるけど夜遊びしまくりだとか。
だえ、そう、もう完全なストレートな歌詞ってことですか？
あ、そう、誰がとか言ってないけど、私が見てきた嫌なものとか、
うんうんうん、
でもここでしか私は生きられないっていう葛藤みたいな、う
ん、おいいですね。
最後は大好きよって言って終わるんですけど。
あ、いいですいいです。
ここでしか生きれないから、私たちはもう会社員とかできないです。あれ、会社員してるっけ？
してないです。
あ、よかったです。
はい、
よかったのか分かんないけど
これでしか生きれないと思って生きてきてしまったの で、うん、同じ気持ちです。でもいいタイトルですね。
ありがとうございます。
かっこいい。
タイトル大喜利もね、悩みますよね。
悩みます。
どうしよっかなみたいな。
めっちゃ悩んだ。
書きたい歌詞とタイトルってまたちょっと違う頭の使い方ですよね、
はい、うん、全然違いますね。そうなんですよ。どうね、こう、うん、それこそキャッチーにでもなんかちゃんと伝わるようにタイトルをあんな短い一言で表すかって結構難しい、
ね、ラノベみたいなタイトルってあります？
あ、
たまにすごい長いタイトル流行ってる曲あるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
やってます。
私の曲はまだそういうタイトルつけてないかも。
へー、
うん、
タイトルってどうやって決めてるの？
タイトル私めっちゃ苦手で、うん、一番タイトル決めるのが。
ねえ、私も遅いんですよ。わかります。
どうだろうな。この曲に関してはもうこういうテイストで書こうと思ってたからパッと思いついたけど、うんうん、あんまそういう分かりやすいコンセプトなしに書いた曲とかは どうやって考えてんだろうな、どうしてます？質問返ししちゃった。
そうですね、まあ言いたいことの、例えば歌詞からの引用のなんかの用語なのか、
うん、
なんかイメージした造語なのかっていうのがあるじゃないですか、
うん、ありますね。
その何個か、なんか候補を作って、私は誰かに聞いたりするかも、
うん、
友達とか親とか
第三者の意見聞いて、
うん
うん、確かに自分の中だけだとね、
うん、
そうですよね。でも確かに造語結構私も好きで、
うん、
エゴサしやすいのがやっぱ、
はいはいはい、わかります。
タイトルとかやっぱ被っちゃうと、
そう、ね、
どうしてもいろんな違う曲出てきたりとかが嫌なんで、うんうん、結構造語は使ったりしますね。
それ悩んだ曲ってあります？
悩んだ曲、造語思いつかなくてみたいな、
うん、っていうかタイトルどうしようかなみたいな。私はタイトルがやっぱどうしても被りたくないのに、うん、もうあなたについて書いてるから You みたいな、
うんうんうんうん、
YOU みたいな。でも絶対さ、そんなのめっちゃあるじゃん。
ありそう。
弁目で調べたら15曲ぐらい You ってあるじゃん。 You だけじゃん、 You なんたらかんたらとかもあるし、
うん、
どうしようかなって思って。でもあなたっていうのも安直だし、
うん、
君へ、いやいや違うよなみたいな、すっごい迷った結果、サーっていう曲にしたんだけど、 SIR、 イエッサーのサ
ー
がすごくこう親愛を込めてみたいな、
へ、
素敵な、なんていうの、その上下関係だけじゃなく、
うん、
なんかすごい目上の人、うん、なんだろう、
尊敬してます
、あ、そうそうそうそう、うん、っていうことで使っていいんだって調べて、そう、さ、類語とかめっちゃ調べますよね。
めっちゃ調べます、もう Google とかでもうめちゃくちゃ見て
みたいなのあります？
なんだろうなんだろう、でも私本当に学がそんなにないので。
そんなことないですよ。
いやいやいや、もうで曲を再三再四って曲があるんですけど、
うんうん、
再三再四ってタイトルをつけるとき再三再四って言葉を知らなくて、
うんうん、
なんか繰り返し何度もみたいな意味でタイトルつけたいなーで調べたときに、そう、類語とか調べて、うんうん、再三再四って出てきて、なんかかっこいい四字熟語だ、なんだろうって思って調べた時に初めて意味を知ったりとかしますね。
再三再四を知ってる人はどれぐらいいるんだろうな、はい、私も学がないだけなのか。知ってました、もともと皆さん。あ、知ってる人もいるな。
え、数でも最近使わないですよね。
あ、そうだ、なんだ、じゃあおじさんだからじゃん。
解決解決。大丈夫だった。
そうか、でもね、言葉知っておきたいですよね。
知っておきたいです。
こういうためにね、
うん、
いっぱい辞書とか見てます、いつも。あれなんだっけな、ことわざのさ、猫のさ、うん、本知ってます？
え、知らないです。
猫の写真集なだけなんだけど、うん、その写真に合ったことわざを載せてくれてる図鑑みたいなのがあって、
うん、見てて楽しそう。
めっちゃ面白いです。
かわいい、絶対。
その中のなんかどれか使おうって思ってるから、
うんうん、
今言わない。
あ、
バレちゃうから。
秘密秘密秘密。
そんな感じでライブも楽曲も楽しみですね、ジュリピちゃんは。
はい、
てかそうだ、聞きたかったんだ、なんで U でっかいの？
あ、
ジユリピで、
ジユリピっていう表記で読み方ジュリピで、うん、やってるんですけど、うん、エゴサ、やっぱそれこそさっきもお話ししたんですけど、うん、エゴサしやすいようにしたくて、ジュリピだと、もう本当大手のジャニーズとかいうグループ、うん、事務所さんの、うん、
まあ、元かな。
あ、そうですね、元ですね、うん、元ジャニーズの田中ジュリさんっていうアイドルさん、
はいはいはい、ストーンズ、
あ、そうです、
はいはい、
がジュリピって結構言われてて。
知らなかった。
そう
知らないのも悪いかな、私。
さすがになんか
学がなくて
ジャニーズには負けるじゃないですか、さすがにどこまで行ってもちょっとジャニーズで勝てないから、うん、ジュリピって名前にしちゃうともう埋もれるなと思って、うん、
バク転とかできないしね。
え、そうなんですよ。バク転ね、
そこじゃない
よね。だからそういう大きくすれば大丈夫だってことに調べて気づいて、
うん、
でも最近X ってなんか仕様変わったのか。
そうなんですよ、ね、検索めっちゃしづらいですよね。
めっちゃしづらい、超関係ないの出てくるじゃないですか、うん、もう意味なかったかな。
超中国語のなんか出てきません？
中国語のなんとか。嘘。
あ、私だけか、
わかんない。なんかめっちゃ あのエロアカとか出てきます、
ね、あ、わかります、わかります、
わかりますよね
お尻ボーン、おっぱいボーンみたいなね、
そう、
あの
本当にそれ
インフルエンザ、インフルエンザ
インフルエンザ
真っ白な女の子の、
の、そうそうそう、
わかります、
本当にインプレゾンビって言われるね、うん、人たちとか出てきちゃったりとかして、もう意味なかったのかもとかちょっと思っちゃいましたね。
わかります、
めっちゃ使いづらいですよね今 X。
私桃山月花っていう感じのせいなんだと思うんですけど、うん、なんかすごい美しい、なんか百名山っていうのがあるらしくて、うんうんうん、その日本の山、素晴らしいものを100個集めましたみたいな、
うん、
あれの山とか登山のブログとかがめっちゃ出てくるんですよ、うん、あとインフルエンサーと
あーでもすごいなんか漢字なのに覚えやすくて読みやすくていいですよね。
本当ですか？
めっちゃ思います。結構なんて読むんだろうみたいなお名前の方とか結構いるじゃないですか、うんうんうん、やっぱパッと見てパッと何々って見える名前ってめっちゃいいなって私は思ってて、
ありがとうございます。
で漢字でなかなかそれって ないというか、
でもね、なんかね漢字全部がねイメージ強すぎて、月山さんとか桃香さんってめっちゃ言われるんですよ、
う
ん、
ああちょっとこうなっちゃうな、
うん、
はあ、な、書きやすそうですもんね。
そうなんですよ
ね、
めっちゃ書きやすいサインも早いし1年生で全部習うし、
あ、確かに誰でも読める。
そうなんです、うんうん、桃山月花をよろしくお願いします。
お願いします
もう後半になっちゃいましたけど、そう、ラジオについて聞いてなかった、ラジオの経験はどんな感じですか？
ラジオ、あれ聞く方ですよね。
いやいや、やる方、
あ、やる方、
聞くのも好きです。
え、今日はそれを魅力をちょっと聞きに。
あんまり聞かないからってこと？
はいはい、そう、ラジオはあんま出たことないです、うん、私は本当に過去に 1,2 回ぐらい
ですね、
全然なくて、でも喋るのは好きなんでやりたいなって思いつつ。
めっちゃ喋れるもんね、 MC もね。
え、いや本当そんなことないですよ。でもめっちゃ話しやすいから。
いやいや、
すご
い、そんなことないですよ。
お話振ってくれるし、分かりやすく話してくれるから話してる。
興味があるからです。
いや
全然そんなことないですよ、本当は。普段は私、
ありがとうございます。
そうか、ラジオの魅力って何なんだろうな、
うん、
でもやっぱ想像できるっていうところがあると思うんですけど、うん、なんかこんなことがあってこんな顔になっちゃったとか、
うん、
こんな格好しちゃったよみたいな面白いエピソードができないじゃないですか、ラジオって、うん、
できないですね。
それをすっごいこう想像できるようにパーソナリティの人が頑張って喋ってると、うん、すごいそれがなんかセットで面白くなっちゃう。その話も面白いし、パーソナリティのその発想と表現力とかに魅力を感じたりとか、あとメール送って読まれたりとかすると嬉しいですしね。
結構送ったりするんですか？
たまに、
最
近は全然送れてないですけど。
それラジオってもう本当申し訳ないんですけど、何の媒体で聞くんだろうっていうか、
うんうん、
結構私の世代じゃないけど周りの子たちもラジオ聞いてる子って本当ほとんどいなくって。
まあ確かにね。てかラジオ聞くの聞いてるとかいう話にもなんないし
ね。ならんないですね、この機会にと思って。
今はその電波が拾ってなくても各放送局がホームページでリアルタイム配信みたいな再生みたいなのしてるんですよ。
うーん、
とかあとポッドキャストとか、
うんうん、
ポッドキャスト、ね、ラジコとかラジオアプリみたいなのがあるし、うんうんうん、だからブラウザでもアプリでも聞けるし、まあ、そこ通ったら電波拾えるしみたいな感じなん
ですね。じゃあスマホで聞けるみたいな。
あ、そうそうそう、
はあ、
これも多分ウェブで聞いてる人がほとんどだと思います。
そうなんだ、
うん、
結構ポッドキャストめっちゃ流行ってるっていうか。
あ、じゃあね、あれおすすめですよ。
ね、
キクドラっていう、
はい、
ポッドキャストの番組だったと思うんですけど、うん、あの小説とか、
うんうんうんうん、
なんかそう本をナレーターさん、声優さんが読み聞かせしてくれるんですよ。
声優さんが。
そう、
あら、
だからそれ聞いてると本読んだ気になるから、うんうんうん、私太宰の本とか、はい、夏目漱石の本とかは結構それで聞いたかも。
は
あ、なんか読み切れないから
、そうそう、うん、目でね追ってると、あ、どこだっけって本って、うんうんうん、私もなっちゃうから、めっちゃそれなら入ってきそう。
そう、掃除しながらとか、うん、電車乗りながら、
うん、
本を読んでる感じになる。
確かに、なんかしながらできるのはいいですね、うんうん、
何にも考えないでできるゲームとかあるじゃないですか。
ありますね
それやりながらとかも聞けるから
確かに
いいと思いますよ。
いいですね、手とかね、ちょっと動かしたくなっちゃうから、
うんうん、
いいかもしれない。
あとニュースとかもね、ラジオありますからね、うん、
ニュース あ、ニュース、ニュース、
うんうんうん、ファイリンガルニュースってやつも面白かったな、ポッドキャストの。
ファイリンガルニュース、
マミちゃんとマイケルがやってるんですけど、
はい、
マミちゃんが日本語で、マイケルが英語で、
うん、
そのバイリンガルの会話形式で面白いニュースを読んでいくのよ。
うんうんうん、いろんな言語でってことですか？
日本語と英語で。
あ、日本語と英語で、
うんうん、で、なんかそこに翻訳はないんだけど、うん、なんとなくその会話で、あ、なんとかって言ったんだなっていうのがなんとなくわかるから、
うん、
英語分かった気になるマミちゃんの話だけ聞いてれば。
うんうんうんうんうん。
で、そのなんか話とかもすごい面白い。例えば Google 社が何匹だっけな、なんかいっぱい大量のオスの蚊を放って、
うん、
メスと交配させて段階的に蚊を減らしていくっていう実験してますみたいなのが、うん、なんか面白いニュースを取り扱ってる。
へえ、面白そう。
ぜひ聞いてみてください。
はい、
なんか好きなラジオに出会えるとラジオの魅力がわかるかもしれない。
そうですね、手探りで一旦聞いてるとうんってなりそうだから、ちょっとおすすめを後で。
あと自分でラジオやるかですね。
あ、それがいいかも。
はい、この後プロデューサー紹介しますから、
ぜ
ひよかったら持ってください。
はい
そんな感じでいっぱい喋っちゃいましたけど、そろそろエンディングに行こうかなと思います。早いですね、
はい、早い。
はい、今日はジュリピちゃんにお越しいただきました。告知あればお願いします。
はい、ジュリピのスーパーノバという楽曲が、このオンエアのこの曲、このラジオがオンエアされる7月11日の2日前、7月9日より、各音楽配信サービスでサブスクをリリースしましたので。
やってなかったんですね、
はい、あ、そうなんですよ。結構ライブではキラーチューン的な
曲で。スーパーラバーって私聞いたことありますよね。
ありますあります、最後みんなで、あ、そうです、おいおいってなんか一番盛り上がってる曲。
やってなかったんだ
そうなんですよ。
何ヶ月も、1年ぐらい。
いや、あれ実はもう何年前だ、6年前くらいに、そうなんですよ、もうずっと6年前からやってる曲なんですけど、
満を持してですね。
そうなんですよ、もう結構みんなにもね、もう早く配信してよって言われてたんですけど、ちょっとなぜか温めてたんで、
はい、
で結構再レコーディングとかして、あの子供の時の声だったんで、今大人になった今レコーディングして出してて、すごい変わりますよね。
変わります。意識しちゃうともっと可愛い声出しちゃうとかありますよね。
ありますありますあります。
の声帯は取り戻せないのかな。
ねえ、
まあ今のね、この大人になった声が好きなファンが残ってるんだと思いますけどね。
ですよね、うん、そう信じて、そうリリースされてるので、はい、よかったら、いや、ぜひ必ずジュリピで検索していただいて聞いていただけると嬉しいです。お願いします。
他の情報はあの SNS とかでやってますか？
はい、 SNS ジュリピで検索していただければ、
はい、
X、Instagram、TikTok、アメブロなど出てくるので。
えらい、いっぱいやってる、
はい、もう全然です。ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます、
はい、
次回の放送日は市川うらら FM が8月8日、ラジオ川越が8月10日のお聞きの今のお時間です。ふつおた、ラジオにまつわる質問やそれ以外でも何でもお便りお待ちしております。宛先は桃山月香と yahoo.co.jp までお願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は桃山月香と
ジュリピーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。